事件伝統の意味という案内が30の覚悟。そのうち、旅の始まりはドイツ戦の定めることから始まり。事件伝統は7日目です。徹夜で少し、何倍は何とかなるという話ではありません。期末テストのように1週間集中すれば乗り越える伝統とも違います。大学受験には数年もない時間をかけて伝統します。また、伝統もしないで偶然合格するということもありません。きちんと伝統が必要であり、体力と時間がかかります。さて、事件伝統を始めようとするならに、まず大切な質問があります。将来の夢がありますかという質問です。何だよ、いきなりと思うかもしれませんね。しかし、いきなりではありません。これが最初に答えではありません。これは事件伝統で合格するためのを決める大切な質問です。なぜ大切なのかというと、無駄で方法がはっきり分かるようになるからです。夢は割っていれば必要な伝統分野と不要な伝統分野がはっきり分かります。事件では時間も体力も考えています。その考えた時間の中で最高の結果を出すためには時間も体力も有効に活用しなければならない。将来の夢さえはっきり分かっていればすぐに必要があります。弁護士として活躍したければその場合の大学と学部もあります。その大学の学部に入学するために必要な科目もあります。目標とする大学があれば合格に必要な最低限もあるようになります。これほど勉強しやすいことはありません。的を絞りやすくなり時間も有効に使います。合格もしやすくなります。まず勉強より大切なことは夢を見せることです。夢のある人より夢のある人の方が事件では有利に働くのです。事件伝統を始める前に夢を見せる。事件伝統の意味という案内を30の覚悟。その何をやりたいのかと自分で大学を決める。これにまず選択肢もない。理想的な大学の選択方法はやはり自分の夢につながる大学です。偏差値で選ぶこともあります。偏差値を自分で大学を決めるのはやりたいことに繋がりにします。仕方ない選択肢です。大学に入ったら自分の夢を見せていこうというのも悪くありません。やはり偏差値が高い大学の方が講師の良質な授業を受けられますし、入学してから進路を選択する話もあります。しかし偏差値以上に大切なのはやはり自分が何をやりたいのかということです。これにまさに目的はありません。大学というのは夢を叶える手段にすぎません。自分の夢につながるためにベストの大学を選びます。福祉や介護をしたければ福祉介護系学校、IT で仕事をしたければ情報系学校、医療を目指したければ医療系学校、音楽を目指したら音楽系学校、人々に興味を持っていきたければ宗教系学校もあります。必ずしも偏差値で決めるのではなく、あくまであなたのやりたいことを実現するのが目的です。夢自然に特化した学校を選ぶことです。その選択の速さは偏差値の高い大学以上に有利になります。世の中は専門が強くなる世界になっています。何でもできるのは中途半端より越しかできない中に負けない人が求められています。そういう人は就職でも入社も有利になります。夢を実現させるためにベストの学校を選ぶ。受験伝統の意味という案内を30の覚悟。その3、今は出資するために伝統を始めてもいい。私が受験時代、伝統をすることは今からならないと大変すぎたいという気持ちでした。本来、受験伝統を始めるにあたって最も良い方法は夢を定めることです。夢が割っていれば進学する大学の中に必要な伝統の範囲をはっきりします。これほど伝統がやりやすくなることはありません。それは高校生の私も十分割っていることでした。しかしです。まだ10代の若い時期です。将来像を描きたい気持ちはあっても描きにくい担当でした。私の実家は駅の村です。家の近くには自販機、コンビニ、道路に信号機がないことです。家の前に道路はありますが、車が全然通りません。道路は車ではなく、畑を耕す機械や脱穀機械です。生まれ育った田舎という環境が未来の純度を深めることを防いでいたかもしれません。刺激や情報が少ない場所はイメージも深めにくい。周りに畑しかない田舎に田舎に田舎に畑を耕しているところでした。今、現状の方だったので何かを想像するときにいつも畑が必ず登場します。もちろん、そういう仕事をしたくて農業という夢に進んだらいいでしょう。しかし、そういうものしか見ていないと、そういう障害像しか得られません。刺激の少ない環境にいると、何か自分の悪い活用を制限してしまうような気がしました。テレビを見ては、都会に憧れていました。大都会のようには、立ち直る未来を見て何でもありそうだな。ああいうところに住んでみたいなと思いました。雑誌に登場する人たちを見て、可愛いことあるんじゃないかと思いました。10代後半は都会に強く憧れる時期です。そんなときです。私は、あっと思いつきました。具体的な障害像が脳に飛び込んできました。都会の大学にさえ合格すれば、今は出席、都会に進出できる。急に春になりました。私たちは刺激を求められます。一方で、親から離れたいという気持ちも強くなる時期です。大学に合格すれば、都会生活の親は反対できないだろう。とりあえず、具体的な障害の職業は、都会の大学に進んでから決めよう。都会で生活をしていれば、何か別の選択肢が見つかるはずだ。親から離れて、一人暮らしをしたい。自立したい。こうした様々な願いを一緒に考える方法でした。私は急に元気になりました。とりあえず、夢らしい夢を見つけました。同時に、伝統への強い動機になりました。将来の職業がまだ定めることが難しかった私は、今から出席するために猛烈に伝統を始めたのでした。徹底的に伝統するようになり、親も驚いたようです。高校1年の冬の頃でした。今から出席、都会で生活するという動機にする。受験伝統の意味という案内を30の覚悟。その4、未来を切り開く方法は伝統するのが一番簡単。スポーツは生まれつきの体格や運動神経が大きく関係しています。カテッコや足の速い人は何の練習をしていなくても速い人が多いです。私は小中学校の頃カテッコでは校内で走るのが一番でした。生まれつきの運動神経というのがあります。何の努力もしていないのに校内で一番を取りました。私より一生懸命に走る練習をしたり努力をしたりしている人は校内に大勢いました。その人たちは多少体温を伸ばすことができましたが、何の努力もしていない私の体温を抜くことができませんでした。スポーツは生まれつきの運動神経が関係し、努力のようななかなか厳しい比例です。私はある日代表として県大会に出場しました。そこで初めて大きな挫折を味わいます。運は未来で決めないには私より体格が速い人がたくさんいました。予選は何とか通過しても決勝では最下位に最順でした。そこで負けたのを増やして、その後は足の一生懸命練習するようになりました。しかし、中学時代に県大会の強豪たちを抜くことはできませんでした。練習によって多少のタイムは良くなりましたが、県大会の強豪たちを抜くことはできませんでした。そこで運動神経の限界を感じます。もちろん練習すれば多少は向上しますが、努力のように比例しません。さらに一生懸命練習を重ねれば、もう少しくらいはタイムが良くなったかもしれませんが、早々に気をつけました。スポーツの世界ではなかなか上下関係が逆転しにくい。もちろん一例です。人によってはタイムが伸びて逆転することもあるでしょう。練習次第でぐいぐいタイムが良くなる人もいるかもしれません。しかし、スポーツはなかなか大逆転が難しい分野です。努力が確実に成績に比例するという保証がありません。生まれつきの運動神経が関係している部分が多く、努力に比例しないことが難しいところです。その点、伝統は違います。伝統の世界では大逆転は簡単です。やがて伸ばし、努力に比例します。身長、体重、性別、生まれや育ちも関係ありません。効率的で正しい伝統をしていれば成績は確実に伸びます。どんなに貧乏でも伝統の世界では大逆転の可能性が十分にあります。学校の無料教育はそもそも無料です。教室も無料でないので、教科書も無料でございます。家で親のうるさい人は学校の図書館の活用性があり、学校の図書館の活用性は無料で静かな環境を入手できます。伝統はあなたにやる気や行動があれば確実に伸びます。グイグイ伸びて、ライバルと成績を逆転することは簡単です。そういう意味で人生を切り開くのは伝統が一番です。小中学校時代、校内で一番足が速かった私ですが、最終的には伝統で内容を切り開くことに決めました。伝統こそ最も人生の道を切り開きやすい時間なのです。伝統をして内容を切り開く。受験伝統の意味という案内を30の覚悟。その後、かなり時間内に合格点を目指すのが受験伝統。ですので、最も良いスコアは100点です。まさに満点。100% の正解率ということです。しかし、いくら100点が素晴らしいとはいえ、理想的な100点を目指すのは良い伝統とはいえません。もちろん、得意な分野はどんどん伸ばしていくのが大切です。伸ばすのはいいですが、100点になるまで完璧にさせようとする必要はない。100点を目指すには膨大な時間がかかるからです。例えば、歴史の好きな人が90点を取ったとします。90点という高得点はすでに合格点です。しかし、こうした時に10点で100点だ。もう少し頑張れば満点だと思うのは早い点です。たった10点の女神には時間がかかります。その時間があるなら、歴史内の伝統をして、総合点の相場にした方が賢い伝統法です。受験伝統では、限られた時間内に合格点を取ることも必要です。満点を取る必要はありません。合格点さえ取れていればいいのです。満点ではなく合格点を目指す。受験伝統の意味という案内を30の覚悟。その6、ハイレすでに将来の夢があり、すぐに大学が決まっていれば理想的です。しかし、もし今はまだ夢がなくて、とりあえず大学に入ったら決めておきたい人はどんな大学に通うかという迷いが発生します。そこでアドバイスがあります。仕事を目指すならできるだけ高い目標を持ってください。今自分の学力にあった運送を述べる大学を選ぶ必要はありません。今はダメかもしれませんが、これから伝統すれば大いに可能性はあります。なぜできるだけ高い目標を持つのが大切なのでしょうか。最初から何に合格するような低いレベルで設定してしまうと、同時に伝統への性も緩くなってしまうからです。少しからサボってもいいだろう、少しから遊んでもいいだろうという話をする気持ちも緩くなりやすいです。しかし、少々無理をして伝統しないと合格できないようなハイレベルの大学を志望すれば伝統への興味ができます。サボっている暇はない。遊んでいる暇はない。高い目標だからこそ、気合が入った方もなおさら強くなり、伝統のペースも興味を失っています。気持ちが引き締まりやすくなり、学ぶことも小さくなります。事実、それで合格する人は大勢います。思い描いたことは実現に向かいます。では、もし高いレベルの大学を目指したら、学ばなかった場合はどうすればいいのでしょうか。何のことはないレベルを一つ下げる大学です。高いレベルを設定した勢いで伝統していれば、低いレベルに設定変更したときに瞬間にはレベルを変わっているようになります。低いレベルから高いレベルの伝統は難しいですが、高いレベルから低いレベルに伝統するには合格率が上がります。最初の勢いが大切です。勢いを出すためにはハイレベルの大学を目指して、そうないのです。できるだけハイレベルの大学を志望する。受験伝統の意味という案内を30の覚悟。その7、持てなければ賢くなるのが一番。人たち前、頭のいい人には持てないというイメージがありました。 いつも勉強だけで話も面白くなく、ただイメージになったからです。しかし、実のところ、そうした勉強が大人になると大学生します。必ずモテるようになります。学生時代にどんなにモテなくても勉強ができていい大学に入った後はモテるようになります。なぜでしょうか。大人になってから今まで勉強してきた人とそうでない人の知識と強さがはっきり分かれるようになるからです。中学校まではインプットの段階です。小中高を通して一般的な知識を学びます。それだけでなく、頭の使い方、時間管理術、弱技術など数多くのことを学びます。もちろん、勉強には時間がかかりますし、遊び時間も十分に持てません。中学校ではそうした学問を学ぶ段階ですから、勉強せずに遊んでからの人の方が一時的に持てます。勉強だけしている人はモテません。しかし、大学生を進んだ段階から、確かに大学生にします。学生時代、勉強だけしてなかった人が急にモテるようになります。今まで勉強してきた人の実績は膨大で努力です。知識も豊富で、笑いも話しよく、話をしていても面白くなります。また、受験勉強で時間の管理術や弱技術を学んでいるため、社会においてもスムーズになります。頭がいいし、仕事もできるし、笑いも豊富。また、いい大学でいい会社に入ることで収入も恵まれます。そうした視力、体力、体力の余裕が人気に転じます。学生時代にモテていた勝利でさらにモテるようになります。勉強は確かに苦しいかもしれません。モテなくて自分には魅力がないのではないかと思うかもしれません。しかし、今しばらくの辛抱です。モテない理由は今はインプットの時期だと思うことです。差は後からできます。辛い勉強をしばらく続けていれば後から大学生になれるのです。モテなければ勉強する。受験勉強の理由を考える30の覚悟。その8、勉強しなければならないことより勉強しなくていいことをはっきりさせる。若い時は争い教養が必要だと思いつい、試験に関係のない勉強もしてしまいがちです。いつか役立つかもしれない。知識や教養のためだけ勉強したい。雑学として知っておきたい。知識欲が旺盛なのは素晴らしいことです。しかし、その欲求のままに行動するのは受験勉強ではよくありません。目指す大学では生物が出題されるにもかかわらず、興味に関しては物理も勉強しておこうとするのはよくありません。その時とした興味が無駄な時間と体力を大きくなることになりかねないからです。腹を決めると、どこかにまで必要な時間が急激に増えます。腹を決めて勉強時間を増やそうとするより、勉強しなくてもいいことをはっきりさせる方が大切です。勉強するときに大切なのは、勉強しなければならないことより、勉強しなくていいことです。勉強しなければならないことをはっきりさせると同時に、勉強しなくてもいいことをはっきりさせます。その時にははっきりできていることを、どこかに実はありません。試験管理を絞って勉強するときに最大の力を発揮します。あなたの勉強時間や体力、財力に関係があっても、科目を絞っていれば大きな力を発揮します。10時間で1つの科目を勉強するより10時間で2科目を勉強した方がより多くの時間を取ってきます。勉強時間が短くても、焦点を絞っていれば大きな力になります。勉強時間の増やす努力をする前に必要のない勉強を禁止することに決定しましょう。勉強しなくていいことを発揮させる。受験勉強の理由を考える30の覚悟。その9、合格に関係のない勉強は合格した後にすればいい。受験勉強には順番があります。受験勉強で合格するには必要な科目の範囲を徹底的に絞って集中的に勉強することです。必要のない科目は徹底的に排除して書くことです。この勉強が大切です。受験勉強という考え方で最小努力で最大効果を発揮するためには大切なポイントです。これがきちんとできて実行さえしていれば合格率は飛躍的に上がります。しかし、こうしたことを言うと必ず反論する人がいます。若い時には無駄な勉強も必要だ。試験に必要ない勉強も頭には必要だ。若い子は何でもいいから無駄な勉強をしなさい。まったくその通りです。合格に必要ない勉強も若い時には必要です。もちろん、試験はいけないと言っているのではありません。順番があります。無駄を学ぶのは合格前にしない方がいい。合格を見せればいい。合格をした後はどんなに無駄勉強しても OK です。若い時に必要な遊びをしても OK です。しかし、合格していないのはほんの少し辛抱して合格に必要な科目だけにしようって勉強する必要があります。合格した後は少な勉強すればいい。順番があるはそういうことです。これは勉強だけの話ではありません。自己管理の訓練です。受験勉強を通して自分の実力を良い機会になるのです。実は受験勉強と同時に自己管理の勉強もしています。試験に関係のない勉強は合格した後にする。受験勉強の理由を考える30の覚悟。その10、仕事は宣伝せよ。あなたは仕事を友人に宣言するタイプですか？それとも隠しておくタイプですか？万が一不合格だったら恥ずかしい。レベルの高い大学だとあなたには無理とらわれそう。そういう気持ちや考えがあって、中には仕事が待っていたり、会社に通知もいることでしょう。仕事を隠していると勉強から見やすくなります。隠すことでプレッシャーが小さい分、勉強から見やすくなり、周りから言われることもありません。しかし、本当に合格率を上げたければ、やはり宣言することをお勧めします。口にすることで後に引かなくなるからです。自分の誰も読むという効果があります。口にしたからには実行せざるを得なくなり、行動の底力になります。不合格で関わりすらを見たくないという気持ちも湧きながら、勉強せざるを得なくなります。勉強をサボっていると、友人や先生が勉強しないと不合格になるぞと適度に指摘します。第三者の監視の目が光るように勉強をサボりにくい環境ができます。あなたの大学を指導していると口にすることで、その大学についての情報が自然とあなたの心に刺さるようになります。前々大学は正しい。テレビニュースで前々大学のことができたよ。あなたが指導している大学があれば、合格に必要な情報を先生、両親、友人が運んできています。仕事が悪いことで、中にはあなたの勉強を騙しようとする人もできます。知人の中には無理、無駄、ダメなど、不快なことまで算数しかないかもしれません。そういうときには理解してやるという気持ちに変えましょう。別に答えや命まで取られるわけではありません。無理だよという人を理解してやるために頑張ればいい。反骨精神の悪いにすれば、より勉強になる気が出てきます。あとに比較するために仕事は宣言しておく。受験勉強の意味という考える30の覚悟。その11、真剣に勉強するから適性が見える。勉強を始める前は自分の適性を知ることから始まります。自分の適性があれば自分に適した勉強もありスムーズに進むようになります。そもそも適した大好きな人が徹底的に適性を勉強すれば、ルールに全然伸びることでしょう。英語に強い興味のある人がその興味を見せれば、確実に成績が良くなるはずです。では、どう自分の適性を見せるのかというと、実は勉強からです。自分を発見するためには勉強が一番です。何かに挑戦しないと自分が何に向いているのかわかりません。自分探しをするために自分探しのために出る必要はありません。今、目の前には勉強を一生懸命にしてみましょう。様々な科目に取り組んだ時、何か手応えを感じる瞬間があります。手応えがない人は挑戦の数が何か本気で取り組んだ経験がないためです。例えば、自分が似てるのか無理なのか実際に勉強してみないとわかりません。勉強する前から無理なのか理解なのか分かるはずがありませんね。心の方がスムーズに進んだ。体の方が面白いぞ。そういう手応えは本気で勉強してから分かります。それが適性です。その手応えを感じるために勉強していると言っても過言ではありません。あなたも何かの適性があるはずです。同じ努力をしているにもかかわらず、あるかもがなかなか少ないがあるかもではスムーズに理解できるということになります。私が無駄に見られたのは中学2年間のことでした。ただ、心の主体として出された作文を真剣に取り組んだことがきっかけです。一度本気で作文に取り組んでみようと思いました。辞書を使って言葉の意味を調べたり、文章の流れやリズム、構成などを本気で考えたりして真剣に取り組んだことがありました。その時に何かを心の中で感じたのがきっかけです。他の人の最後感じる主体を何か楽しいと感じてしまう自分がいました。ただ、何か偶然なのか、その時の作文の中で先生に発表されるという機会がありました。友人からは心が不自由だと思われました。今思えば自分には書くことに適性があったと思います。その時に真剣に取り組んだからこそ自分の適性を見せる機会になりました。もしあの時作文に取り組んでいれば、今私は自分の適性を発見できなかったかもしれません。そう思うと、今ここで書いている文章がなかった可能性もあります。もちろん適性は伝統とは変わりません。もしかしたら計画を立てることに変えているかもしれません。もしかしたら自己管理に面白さを見出すかもしれません。何に対して自分が反応するのかは挑戦をしたとなることです。自分がどういうことを見ている適性という実感は何かに決定的にならないとありません。何かに真剣になることで感じるものがあるのです。目の前にある課題を真剣に取り組んでみる。受験勉強の理由を考える30の覚悟。その順に、勉強は始めた方のことが一番大変。しばらく続けていれば楽になる。勉強が大変だと感じるのは最初です。教科書1ページを読むのに逆に時間がかかります。理解するのに苦労します。覚えるまでにストレスを感じます。なぜでしょうか。わからないことが多すぎるからです。英語を初めて勉強するときは知っている単語が一つもない状態ですから、なかなか前に進みません。歴史でも科学でも国語でも何でもそうです。全の状態からのスタートはとても大変です。わからないことが多すぎると理解にも時間がかかります。最初は一番ストレスが大きい。勉強を始めた方のことはこんな難しい内容がずっと続くのかと不安になるでしょう。諦めようとする気持ちができます。しかし大丈夫です。難しいと感じるのは最初だけです。勉強が大変と感じるのは最初だけです。すると簡単になりストレスも小さくなります。知っていることが増えるからです。すでに知っていることがあるだけで理解が早くなり覚えやすく忘れにくくなります。英語でもいくつか単語を知っていると単語の癖が分かるようになるため覚えやすくなります。歴史もある程度学ぶと流れが分かるようになり覚えやすく忘れにくくなります。数学でも基礎があるからこそスムーズに覚えると説得できるようになります。最初は一番大変ですが、もうしばらく勉強を続けていれば急に取り組みやすくなります。そういう法則が働いていることに気づきましょう。大変だからとはいえすぐ諦めるのではないんです。勉強が大変でもしばらく続ける。受験勉強の意味という考える30の覚悟。その13、勉強がないと困るのは簡単。それを乗り越えて訓練している。初めから勉強が大好きな人はなかなかいいものではありません。難しい時間の中にストレスもかかります。やはり勉強は面倒であり、されることができるなら避けたいと思う人も多いでしょう。勉強なんてできない。それは誰でも同じ気持ちです。しかし今、勉強から見るのはよくありません。未来訓練という大事な姿勢を学んでいるからです。今はそれを乗り越え訓練をしている。若い時に最高から未来という姿勢を見せれば、社会に出たら本気の話を出します。 そういう人として育つことができるかどうかの興味になっています。時代から見るのではなく、最後の乗り越える工夫を考えましょう。あなたは同時に弱体術を学ぶことになります。人間のではなく、別の解決方法を考えてみましょう。ストレスな強いと感じる勉強を少しでもストレスな小さなように乗り越える工夫をします。例えば、夜の勉強をやめて朝に勉強するのはどうでしょうか。土日にまとめて勉強するのではなく、平日からコツコツ進める勉強スタイルに勉強するのも悪くはありません。見る今に別の解決策があるはずです。その方法を考えたり、実践したり、工夫を加えたりするために勉強という的なストレスがあります。あなたを鍛えてくれています。勉強から見るのではなく、自分の鍛え上げるランデルとして活用していきましょう。受験勉強を通して、辛いことがあっても見ないという姿勢を見せる。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その14、今の勉強が役立っていることを想像する。私が文章を書くときは前提として勉強が必要です。ことについては、ことの勉強者に歴史については歴史の勉強をします。そのためにこれまで読んできたことが何千冊も読みました。自分でもよくやるなと思います。勉強するから多くまで文章を書きます。さて、そんな勉強やりのことを一つご紹介します。私の勉強の原動力は喜んでいる人たちの笑顔です。書いた文章が読者の役に立って何も解決につながり生活が向上していることを想像しながら書いています。自分が勉強したことが何も役に立っていると思うと、無理想だった勉強が優秀なものであるように感じられます。やっていることに強い意味を感じます。そういうことを想像しているとやる気が出てきます。さらに、たくさんの文章を書きたい、もっと感動的な文章を書きたいという気持ちが出てきます。すると、なぜか大変であるはずの勉強が急に面白くて楽しくなります。もっと喜んでもらいたい気持ちが出てきて、もっと勉強したいというやる気がつながります。寒い冬でも起きられるようになります。受験勉強でも同じです。自分が勉強していることが誰かの役に立っていることを想像しましょう。また、勉強することで自分の生活が良くなっていることを思い浮かべましょう。歴史の勉強をすることで難しい新聞の内容が理解できることを想像します。英語の勉強によって外国人とスムーズに会話している場面なのです。できるだけ鮮明に、できるだけ具体的に想像するようなことです。そうした想像力は受験勉強では大切です。できるだけ高い意味を読み出すことで現実化するのです。今の勉強が将来役立っていることを想像する。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その15、参考書以外に必要で大切なことがある。勉強になるがなかなか起きないときにはすでに合格者証の話をぜひ参考にしましょう。合格者証の話は上手な勉強の方法を学びます。また実際に合格者証の話を聞くことで勉強になるが自然と出てきます。受験戦争を乗り越えた先輩の話は今自分の教育と通する部分の多くに共感ができることもあるでしょう。こんなのどう乗り越えていったのかという話を聞かれても大いに参考になります。聞いているうちにやる気も出てきます。そういう先輩がいればいいんですが、もしいなければ別の人を探してみましょう。あなたの両親でも構いませんし、学校の先生でも家庭教師の体験談でも結構です。すでに受験戦争を乗り越えた人の話を聞くことであなたの意識は変わります。もし合格者先輩が知り合いになっても大丈夫です。今夜の書き込んで合格体験記をした際に、勉強の本題にぜひ読んでおきたいです。今夜の受験コーナーは大学合格者の合格までの道のりを語った体験記を述べたことになります。勉強になるがなかなか出ないときにその本を読んで意識を変えましょう。こんなのを乗り越えていった実際に教えるとやる気が出てきます。作り話ではなく実際に先輩たちが実践してきたことは具体的に参考になるはずです。勉強法だけでなく受験中はどのような食事をとっていたのか、どのような生活リズムで過ごしていたのか、どのような悩みを抱きどう解決していたのか、こうしたことがあるだけでも参考になりますし、今あなたと共感できる部分も数多くあることでしょう。そういう部分があるだけでも心のストレスは小さくなり勉強に立ち向かいやすくなります。勉強に直接関係するのではありませんが、受験勉強を乗り切るためぜひ手にしておきたいことなのです。合格体験記を読んでやる気を出す。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その16、やる気がなくてもとりあえず体を動かす癖をつける。勉強は形から入ることもあります。今回は勉強するぞとやる気を出してから勉強し始めるのがいいそうです。最初からやる気があれば体は自然と動かし始めますね。それがまだできればいいですが、残念ながらそうでない場合の方が多いです。勉強にやる気が起きない。これは受験生会社の役に悩みです。私からアドバイスがあります。勉強しようとするやる気がなくても、まず体を動かす癖をつけましょう。気持ちがなくても、まず体から先に動かしていく癖をつけます。眠くても、とりあえずベッドから起きる。やる気がなくても、とりあえず図書館に向かう。気が進まなくても、とりあえず教科書を読み始める。初めはなかったやる気が元気な次第に出てくるようになります。記録はそういうものだということに気づきましょう。それに気づいたでも受験勉強は変わります。やる気がなくても、とりあえず体を動かしていれば後からやる気が出てくるのです。やる気がなくても、まず体を動かす。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その17、友人と行動してからの勉強は進めにくい。一人だと寂しいから、友人と一緒だと楽しいから、やる気のある友人からプラスの影響を受けないから、様々な理由から友人と一緒に勉強をしようとする人がいます。時々友人と一緒にするくらいならいいでしょう。事実、友人がいるからこそやるメリットがあります。やる気がないとストレスが小さくなったり難しい問題の解き方を教えてもらうこともあります。しかし、いつも友人とかに住んでいるのはよくありません。友人がないと勉強が進まなくなるからです。本当に勉強したいならやはり一人です。友人と一緒にいると仲が良いが故に楽しい雰囲気になりながら勉強に集中できなくなります。つい雑談をしてしまったり友人の勉強内容が気になったりして集中力が下がります。勉強の基本は一人です。勉強を通して一人で行動する習慣を身につけましょう。誰かいないと行動できない人間になるのではなく、一人でも行動できる人間になります。受験勉強は他人との競争であると同時に自分との戦いでもあるのです。勉強は一人です。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その18、昨日分からなかったことが今日から分かるようになる。これが勉強の面白さ。勉強の面白さに気づくことは勉強の原動力になります。難しい大変だと思うのではなく、自分が成長するためになります。勉強の面白さは、昨日分からなかったことが今日から分かるようになるということです。昨日より知識の話は、一夜の時間に世の中のことが分かるようになります。昨日の自分の乗り越えるためになる。自分が成長するために勉強をします。辛いと感じるのは当然です。トレーニングと思うことです。未来に進むことを決めないように、難しい問題と成長に決めないます。私は学生を卒業し、社会人になった今でも勉強しています。学生時代からずっと勉強を続けています。なぜ続けていないのかというと、やはり昨日分からなかったことが今日分かるようになるという体感です。ここからの充実感があります。成長した、と思います。単純に嬉しいです。そのおかげで今ではたくさんの文章を書くことができ、人のために活動ができるようになっています。そういう波に乗ってしまえば、勉強は苦になりません。生活することも面白くなります。勉強は面白いなと感じ始めれば、受験勉強というのさえ申し訳なくなるくらいなのです。勉強することで知識の受験勉強の意味と理由を考える37分後、その19、恋人がないと受験に失敗するのは嘘。恋愛に興味を持ち始める時期は10代の後半頃からです。思春期に異性に興味が出てくる時期です。この時期に限って大切な受験時期と重ねます。思春期と受験期が出てくればいいですが、むしろ重ねます。神様のいたずらにさえ感じますね。私が学生時代はこんな話を読みにしました。受験中に恋愛すると試験に落ちる。付き合っていると恋人のことが気になって勉強に集中できなくなる受験に失敗するという意味です。本当にそうでしょうか。好きな人がいればそれでいいです。付き合っている人がいれば無理に変える必要はありません。事実、私が学生時代には付き合っているにもかかわらず大学に合格する人が大勢いました。私も今恋人がいますが、彼女がいて勉強に集中できなければこんなにたくさんの文章を書くこともできなかったはずです。大切なことは恋人がいるかどうかではありません。本当、この恋人になるかどうかです。恋人がいて本当に受験に落ちてしまう人はいつもその人のことが見事として、メリハリを忘れた人は恋人問題に必ず何でも失敗します。好きな人がいてもデートの時間と勉強の時間をきちんと分けてメリハリを捨てていれば全く問題ありません。そういうメリハリを捨てやすくない、むしろ受験が長引きやすくなることもあるでしょう。デートの時間が不転換になると感じる人もいるはずです。勉強の励みになる人もいるでしょう。恋人とデートする時間があっても問題ありません。その代わり、勉強にも集中する時間をきちんと確保していればいいのです。受験中のメリハリを意識する。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その20、金額的な生活を支える勉強に集中できる工夫がある。受験にはないない、バレない思いがあります。テレビもない、漫画もない、映画もない、遊びに出ない、恋人を作らない、数あれば気がありませんね。することを言えば勉強に集中すること。受験といえば金額的なイメージが強いですが、嫌です。金額した方が受験に失敗します。我慢をすることでストレスがたまり、勉強に集中できなくなるからです。テレビや漫画を読んでも我慢しているとストレスがたまります。我慢だけをしていては7兆の受験を乗り越えられなくなります。受験中でもテレビを読んでも漫画を読んでもかまいません。ただし一つ条件があります。勉強の前ではなく勉強の後にすることです。勉強の前に遊んでしまうと先にされてしまい、勉強のエネルギーや集中力がなくなります。だからこそ勉強の後です。遊ぶ時間のご褒美の時間として勉強した後に用意しておきたい。勉強を早く続けようとするやる気もあります。過度にストレスをためすることもありません。欲求はどんどん解消させてください。金額的な生活を支える勉強に集中する工夫をするのです。遊ぶは勉強の前ではなく過度にする。受験勉強の意味と理由を考える37分後、その11、覚えられない理由は頭を悪さにしない。きちんとした勉強法を学ぶこと。勉強とは覚えることが中心です。漢字を覚える。数学の公式を覚える。歴史の登場人物の名前を覚える。覚えることが山ほどに爆発しそうになります。ダメだ、覚えられない。もともと頭が悪いからいけないんだ。ちょっと待ってください。諦めるのはまだ早すぎます。いきなり勉強するのは大いに結構ですが、勉強を意識して進めていました。頭が悪いから覚えられないのは間違いです。単に覚えたら悪いだけです。勉強にはうまい覚えたらというような存在します。覚えやすくはせんきないことということです。 検討方針ということは頭の使い方がなくなるということです。暗記に頼り闇雲の検討を進めるのはよくありません。限られた時間の中で最大の結果を発揮するためにはやはりこういう図を意識する必要があります。それが勉強法です。いきなり勉強を進めるのではなく、まず先に勉強法を学んでから勉強を進める方がスムーズです。例えば、寝前に覚えたことは忘れにくいという法則があります。寝ている間は目をつぶって、情報が入ってこなくなるため、脳に記憶が定着しやすくなるからです。音読性は声が少し忘れにくくなるという勉強法があるのをご存知ですか？目標的な視覚者、さらにまで刺激が小さくて忘れやすくなりますが、音読性は複数の感覚を使うことになります。目でもよりに声を出すために口を動かし、出した声を見ることになります。複数の感覚者の使うことで刺激が大きくなり、声が少しずつになります。その他、予習より復習に力を入れるという勉強法もあります。ただ、これだけのことでもきちんと意識して実行していれば、勉強はスムーズに変わります。知っているかどうかの違いで結果は大きく変わります。もちろん、この他にもたくさんあります。上手な覚え方といった旅の方は本にはたくさんあります。自分に合った勉強法の方も刺さって、ぜひ一度参考にしましょう。小さな努力で大きな結果を出すことができるようになるのです。勉強法の勉強から始める。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その順に、勉強ができるようになったらこそ公開しないように専念する。学生であなたは今、目の前で担当にいます。好きなので勉強できる担当にいるからです。学生の仕事は勉強です。勉強ができていても誰にも迷惑がかからず、むしろ未来が開けます。大人になってから勉強しようとすると学生時代のようにはいきません。仕事で一日の時間を使ってしまいます。家に帰ってからまとまった勉強時間の確保するのは難しい。もちろん時間の隙間を何とか見せて勉強時間の確保することはできますが、やはり学生時代ほど差はありません。家族内で子供がいるとさらに時間が奪われます。仕事の際のためなかなか集中力も発揮できません。しかも年を取ると記憶力まで衰えてきます。そんな時思います。もっと学生時代のうちに勉強をしておくべきだったなと。社会に出てから学生時代があることになった勉強が何か無償にしたくなります。学生時代は文化層に思えたさまざまな知識や教養は社会人に出てから大いに役立ちます。人の会話や新聞を読んで理解するときに必要です。勉強をさっていると新聞に書いている内容がきちんと理解できなくて苦労します。だからこそ社会人になってから無償に勉強したくなります。学生時代は毎日勉強を兼ねていながらと思いますが、社会人になってからと勉強を兼ねて羨ましいなと思います。勉強を好きなだけできるのは今だけです。受験勉強という名目だけでなく、人生において時間の有効活用するためにも、学生時代こそ勉強に専念しておくことです。その時間が充実していることを後から悔やまなくて済みます。今は最後と思える勉強はもうしばらく、ただもっと勉強しておくべきだったと思いながら必ずやっていくのです。後から悔やまないように今のうちに勉強に専念しておく。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その13、勉強にも音楽が必要。スポーツを始めるときは音楽から始まります。聞いている方では本来のパターンは聞いていません。しかも、いきなり激しい運動を始めると、音は事故になりません。クロスポーツ選手ほど体に気を使って必ず音楽をします。ストレッチをして体を動かしたり、体を動かしたりして、血の巡りをします。そうすることで、適度に体の頭に事故を防ぐこともあります。これはスポーツに限った話ではなく、勉強にも共通しています。勉強が苦手な人ほど、いきなり難しい問題に取り組みます。いきなり難しい問題に取り立っても、なかなか調子が出ません。勉強を始めるときは、まず音楽として優しい問題から始めるのがコツです。基礎問題でもいいです。単純な勉強から始めます。そうすると、次第に頭の血の巡りが良くなり、次第に調子が出ます。あなたの勉強には音楽はありますか？いきなり何問から始めるのではなく、簡単な問題から始める。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その14、7丁目の試験勉強では2種類の計画が必要になる。受験勉強のような7丁目の勉強では計画は2種類必要です。1、長期の計画。2、短期の計画。勉強が苦手な人は短期の計画しか立てていません。言い当たりばかりで勉強を始め、単に進め方を曖昧にしています。もちろん、単に狭い場合はそれでもいいでしょう。しかし、受験のように7丁目で5単位となると、そう単純にはいきません。まず、試験日から逆算して、試験日に最高の結果を発揮できるように計画を調整する必要があります。試験日までに合格点を取れるように大幅な計画を立てます。これが長期の計画です。例えば、高校の3年間のうち最初の年で試験班に終わらせ、残り1年の復習の時間にあるという統計を立てます。これは、有名国際大学に合格する人により見られる計画なんです。班はできるだけ早く終わらせて、残り1年の復習にたっぷり時間をかけて仕事に焦点を合わせていくという賢い方法です。続いて、その大きな計画がきちんと進められるように小さな目標を立てていきます。最初の年で試験班を正解するためには、ハイスピードで勉強を進めていかなければなりません。それが実現できるように最初の年間の小さすぎて、勉強の範囲に時間などを上げていきます。そういうと、短期の計画を用意しましょう。7丁目の勉強では2種類の計画を立てておく。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その15、勉強することでも毎日時間を最大限に活用。あなたにとって勉強の時間とはどのようなイメージを持っていますか？机に座って長時間の勉強をする。おそらくこのように想像する人が多いのではないでしょうか？確かにその通りです。一般的な勉強のイメージですね。もちろん長時間勉強ができる環境がないですが、固まった時間がないと勉強ができないのではよくありません。それでは他の人と同じように探しにくい。受験とは競争です。競争で勝つためには他の人と同じようなところで差をつけておく必要があります。小さな差でも合格不合格という大きな結果がありますから、あなたはいません。ではどんなところで差をつけるのかというと、ほんのわずかな隙間時間です。多くの人が勉強することの時間ではないと無視するような短い時間の勉強時間として活用します。このわずかな時間でも勉強ができるように工夫をしておきましょう。例えばテレビのコマーシャルが流れるほんのすぐんです。そんな時の見えたことを少し確かめる限りができるはずです。通勤通学電車やバスで移動する15分ほどの時間でできる勉強をしておきます。お風呂の湯船に使っている時間でできる小さな勉強を用意します。そういう小さな時間を書き集めると大きな時間になります。小さな積み重ねが大きな努力へと変わります。勉強することでも毎日時間を最大限に活用する。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その16、得意になる始める心の理由は自信を捨てるため。国語、語学、歴史、通学、物理など。受験勉強を始めるにはどのか勉強を始めるにはわからないことがあります。やりやすい勉強から始めるか、それとも苦手な勉強から始めた方がいいのか、もちろん状況によってさまざまな方法があります。こうした時点では得意になる始めるというのが一般的な方法です。得意なものなら取り組みやすく勉強もスムーズに進むからです。自分にやっている科目ですから点数の伸びも良く、理解もスムーズに進みますし、勉強そのものが楽しく感じられますね。やる気もできます。やる気があればさらに勉強に力が入り点数も伸びていくという好循環になります。得意な分野は比較的自分に向いた科目であるため理解もしやすく勉強しやすくなるでしょう。しかし得意な分野から始める理由はこれだけではありません。得意な分野から始める真の理由は自信をつけるためです。やればできる、自分ができる、そういう自信をつけるために得意な分野から始めることが大切です。これが一番大切です。勉強とはやればできます。理解し、覚え、正しく解答すれば必ず点数は上がります。一生懸命勉強すればきちんと点に現れるという正直な世界です。やればできるはずの勉強ですが、勉強という難しい日々を上げるように思ってしまいます。難しい、大変、苦しいというイメージが取り付いているでしょう。得意な勉強から始めて楽しく勉強しながらそうあれば自信がつきます。なんだこんな自分でもやればできるのかな。こう思うようになれば、あとは勢いに乗りましょう。得意な勉強などは別の分野の勉強もしやすくなります。もし得意な方がなければ得意な分野だけでもかかりません。英語は苦手だけど塾だけは得意という特定にはなるかもしれません。範囲は狭くても大丈夫です。自分によって得意なことから始めていきましょう。得意な勉強をして自信という土台を作ってください。やればできると自信ができれば、苦手な方に取り組もうとした時難しいとやればできるはずだと前向きになります。得意なことから勉強を始め、最初の難を作りましょう。小さな難を始めること、得意なことから始めるという方法なのです。得意な分野から勉強を始め、勉強への自信をつける。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その17、ここに来れば何か集中できるという場所を見せよう。私はいつも執筆作業を下のコーヒーショップで行っています。理由は単純です。作業が早くなるです。自分でも不思議なくらいです。なぜ早くなるかという理由はたくさんあります。大事として泣いている時に眠りが増えていく。コーヒーショップまでの力を動かすため、適度に体の頭にやる気も出てくる。コーヒーを飲むことで頭が冴える。店内が明るくて気分が高揚する。店内で流れる BGM が心地よい。コーヒーがすごく美味しい。このような理由はたくさんあります。そういう前向きな理由を想像した結果、ここに来れば自然と良くなるという結果になっています。私はそのコーヒーショップの上になっていて、1杯450円もするコーヒーを買っています。少々高いですが、確実にやる気や集中力が出るための料金と思えば安いです。あなたにはそういう場所がありますか？勉強をする場所は学校の教室や自分の部屋などではありません。意外な場所で集中できることがあります。勉強を始める前に大切なことは、ここに来れば何か集中できるという場所を見せることです。成長を見せます。勉強を始める前提として見せておきたい場所です。場所によっては少しお金がかかる場合もありますが、全て担当の場所だと思えばいい。そういう場所さえ見せることができれば、自分の体感はクリアしたと言っても過言ではありません。様々な場所で勉強をして自分の集中力を探してみましょう。ここに来れば何か集中できるという場所を探す。受験勉強の意味と理由を考える38秒。その18、受験時代に培った勉強法は社会に出ても通用する技術へと変化する。今、私は社会人です。学生時代は勉強会というイメージがあります。しかし、今になって学生時代を振り返ると、単なる勉強ではなく、弱技術を学んでいたと痛感します。例えば、代表的なところでは覚え方です。受験時代には覚えやすくなる方法を使って学習を進めます。 覚えるを短く切ったり、語呂合わせで覚えたり、声出して覚えたりなど方法はいくつもあります。人によって個人差がありますから、自分の特徴に合わせた覚え方を学生時代のうちにつけておきます。社会に出てから新しい仕事で言葉や技術を覚えるときも通用します。先生にわからないことを教えてもらうときも姿勢も同じです。以上、発展者の学力は伸びません。わからないことは若い人に教えてくださいと素直に教えてもらう姿勢は自分だけでなく社会に出てからも共通です。そういう姿勢になり、謙虚さや人間関係術を学ぶ大切な機会です。また、受験のように考えた時間内で最大の効果を発揮するために、勉強のやり方を複数知識が必要です。受験時代に見られた時間管理術は社会に出て短い時間で最大の結果を出そうとするプロセスにも応用がきます。勉強教育と世界に優先順位を考えたりするのは仕事でも全く共通です。そういう意味で、受験とは社会でも十分通用する力を示す重要なです。学生時代は勉強のために毎日思います。それはすでに社会勉強の一環です。学生時代はなかなかそれが実感できませんが、受験の教えられた時は社会に出てから大いに役立ちます。すでに社会勉強が始まっているのです。受験の通して弱体術を学ぶ。受験勉強の意味と理由を考える36度。その19。学生時代に節約は必要ない。回収可能な普通の組織と考えていい。学生時代にお金を借りると障害を持ちます。学生時代に勉強に対しての意識をすると、大学の学校の際に中流の場に繋がります。学生時代に節約は不要です。勉強のためにどんどんお金を使うことです。勉強に必要な分野や参考書には徹底的にお金を使いましょう。使いにくい筆記用になります。消しやすい消し音になります。読みやすくて分かりやすい参考書になります。そういう分野参考書の面までは勉強の効率が飛躍的に上がってきます。勉強に集中できる環境の方が分かりやすい場合があります。分かりやすい授業をする時は余裕があります。意識の高い人たちが勉強を勉強していると自然とモチベーションになります。そういうところが今お金を動かしても将来必ず回収できます。そういうことが倍になって回収できます。学生時代になっても将来1年になって回収できます。今使ってもお金が戻ってきます。しかも倍以上になって受験勉強の意味と理由を考える37度。その30。学力の差別診断は朝からの悪いときから始まっている。あなたは朝からのきちんと悪い人でした。今、朝食の復習が増えているようです。忙しいから、食欲がないから、節約のため、ダイエットのため、朝食の復習にはそれなりの理由があるようです。しかし、受験勉強では朝食は必須です。受験闘争ではわずかな差で大きくなります。そのわずかな差はすでに朝の食卓から始まっています。朝からの食べている人の方が正当に高い結果をご存知ですか。脳栄養はブロードです。朝食をきちんと取ることでブロードの脳へ行き渡り、頭の回転が良くなります。先生の話や授業についていけるようになり、集中力、体力、気力に大きな影響を及ぼします。受験闘争は朝からの取ることから始まっていると言っても過言ではありません。抜き取りにきちんと食べている人の方が有利になります。1日の積み重ねは小さくても1ヶ月や1年後の積み重ねは大きな努力の受験勉強の意味と理由を考える37度。まとめ。その1。受験勉強を始める前に夢を見せる。その2。夢を実現させるためにベストな学校を選ぶ。その3。田舎を出身、都会で生活するという動機にする。その4。勉強をして未来を切り開く。その5。満点ではなく合格点を目指す。その6。できるだけ入れる大学を志望する。その7。持ってなければ勉強する。その8。勉強しなくていいことを発揮させる。その9。試験に関係のない勉強は合格した後にする。その10。後に開発するために仕事は専念しておく。その11。目の前にある課題を真剣に取り組んでみる。その12。勉強が大変でもしばらく続ける。その13。受験勉強を通して最高となっても未来という姿勢を見せる。その14。今の勉強が将来役立っていることを想像する。その15。合格体験を読んでやる気を出す。その16。やる気なくてもまず体を動かす。その17。勉強は一人です。その18。勉強することで知識の新しい体感に気づく。その19。受験中の内容を意識する。その20。遊びは勉強の前ではなく後にする。その21。勉強後の勉強から始める。その22。後から悔やまないように今のうちに勉強に専念しておく。その23。いきなり難問から始めるのではなく簡単な問題から始める。その14。長丁場の勉強では20の計画を立てておく。その15。勉強することでも毎日の時間を最大限に活用する。その16。得意な分野から勉強を始め、勉強への自信をつける。その17。ここに来れば何か集中できるという場所を探す。その18。受験を通して弱い技術を学ぶ。その19。勉強に必要なことには決めないようにする。その30。朝食をきちんと取る。